はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日はワイワイガヤガヤといきますでしょうか。参加がなんと2人ということでですねまず参加者の自己紹介をしていきたいと思います。まず1人目はニュースのコーナーに続きまして仙石です。よろしくお願いします。
はい、私二豚に在住の茅野史郎です。先ほどもオープニングで、登場しましたけれども2人でやらせていただきます。はい、
はい、ということでですね、季節は春、桜もさすがに北海道も終わりまして、緑がまぶしい季節になってきました。今日のテーマは、まあ、例年この時期いつもじゃないかと突っ込まれそうですけれども今日のテーマは山菜採りということでいきたいと思っています。
はい、
はい、シロさん山菜採りしないですよね。
うん、いやそれでもねそうでもないんですよ。山菜採り上手な人は行者ニンニクとかいろいろなことを取ってやってるんですけど、私実はね小学生の低学年の頃はい、やったことあるんです
よ。随分前の話が登場しましたね。
うん、そうそう、うちの母とね二、はい、人で、私の生まれた実家の家の前にオケネウシという沢があるんですけどね。
図書館のところ
ですか？そうですそうです。そこオケネウシっていうのはハンノキっていう木がその生えてるっていう意味で、はい、オケネウシっていう名前なんですね。でそこの沢をちょっと遡っていったところにフキが群生してて、私も包丁、料理用の包丁ですね、刃渡り10センチ以上あるようなやつ、それ持って10本ぐらいかな15本ぐらいかな取る手伝いしたことがあるのと、あとうちのその実家の前に松林があったんですよね、松の木、はい、今もう全部伐採しちゃったんですけども、その下に蜜葉がね、結構少し湿っぽいっていうか松の木が生えてるとどうしても下がこう湿っぽいんだよね、湿っぽいというか湿地というのが、そうするとね蜜葉とかが入るんだよね。
いいですね。
だから本当に中心のとこだって光当たらないんだけど、木が生えているちょっと手前でちょっと湿り気のあるとか、そこで取ったりもしたことありますよ。だから毎年春になって行者ニンニク取ったり拭き取ったり、あと何でしょう、ちまきな、ウド、ハイニ語でちまきなと言いますけど、ウドを取ったりとか、そういう人から比べれば私はもう体験は非常に少ないけどそれなりにやったことはある、
はいはい、でもあれですね、山じゃなくて家の近所
で、あ、そうそう山の中まで入ってないね、はい、でも、うん、私の実家の前なんてもう一歩出れば山の中だから
近所でもね、こうやっていろいろな山の味を楽しめるのがまた
そうです、ね、
この辺りのいいところでしたね。
本当そう思いますね。うん、でそれでね、私この山菜採りということでいつも思うのが、プクサの魂っていうウェペケレがあるんですよ。
プクサとか何でしょうかということから
まず、ね、あ、そうですね、はい、プクサっていうのは行者ニンニクという、うんうん、ものですね。
はい、
でこれはすごいネギの種類らしくて匂いがとてもきついんですよね。うん、だけれどもこの匂いがきついがために、それを使ってちょっとお祓いをね、したりもするでしょ。
魔除けになったり
するんですね。そうそう、魔除けもね、するっていうのもありますし、うんうん、実際このプクサの魂というお話はどういう内容かというと、ある村長の奥さんがその山に行きました。うん、そしてプクサという行者ニンニクをいっぱい取りました。
はい、
それも生えているとこも根こそぎ取っちゃった。
根こそぎ。
根こそぎ。はい、この根こそぎ取るっていうのはアイヌの精神文化にはもう到底受け入れられない。
やってはいけない。
いけないわけ
です。教えられて育つ
んですね。翌年のちゃんと生える分を残さなきゃいけないっていうのに、その村長の奥さんは何を持ってか全部取っちゃったわけ。
うん、
して戻ってきて家に帰ったら、その草、行者ニンニクの神様の怒りを買って、
うん、
その奥さんは床に何て言うんだろう、床に入っちゃうという、
病気になっちゃう、
病気になって伏せちゃうと、
うんうん、
でそれでしまいにはですね、もう死にそうになった、でも
う
実際死んじゃったんだよね。
はい、
でもその死んで間もなくぐらいだけれども、その村の川下でいる一番その貧乏な家の娘さんが、そのプクサの神様から夢枕でお告げを受け取って、村長の奥さんは その行者ニンニクをいっぱい根こそぎ取ったということで、そのプクサの怒りを買ったんだと、
うん、
だからプクサ、乾燥したプクサでいいから、それを持ってこのプクサを返しますよというふうにおまじないをするならば、
うん、
その村長の奥さんの魂を返してやるとというふうに夢枕ですね。神様は直接言葉では伝えてくれないんで、神様っていうのは人間には必ず夢でしか伝えられないですよね。でそれ夢で聞いたその娘さんは貧乏なもんだから、弔問に行く上等なというか小綺麗な服もないと、
うん、
まあ、ちょっと粗末な服だったけど、その弔問というかみんなもう奥さん亡くなったって集まってるところ行って、
うん、
実はこういうことを聞いたので、私はこういうおまじない、まあ、したって言ったかどうか分かんないけど、その子をそうしてその奥さんは息を吹き返すという話なんですよ、
うん、
まあ、ちょっと解説長くなりましたけども多分ね、昔そのウエペケレを聞いて育ったアイヌのその子供から大人までこういう話っていうのをね、多分信じてると思うんだよね、
うんうん、
だから行者ニンニクを根こそぎ取っちゃうと、そのプクサの魂っていう話のように、うん、自分も命取られるかもしれないってドキドキしながら、
うんうん、
多分やってると思うんですよ、うん、まあ我々の世代は違いますよ、我々から1世代ぐらい上、まあ、うちの父とか母の世代かな、はきっと信じてると思うね、
うんうん、
だからね、いつも山菜採りっていうとね、この話を思い出すだからこの FM ピパウシでも一度か二度話したことあります、
うん
うん、まあ、こんなの思い出したりしますね、
はい、ええ、草に限らずあれですよね、うん、こう根こそぎ取らないようにっていう、
ね、そうですね、だからそれは本当草に限らずね、二輪草だとかフキだとか、うん、いろいろ先ほど言ったウドだとかいろいろな山菜あるわけですけども、それはやっぱりちゃんと来年取る分を残しなさいというのが、うん、アイヌの教えなんですよね、
うん、まあ、実際にはそうすることでね、うん、あの私たちもまた来年ありがたくまたいただけるっていう、
そうなんですよね、まさにそうなんですよね、
うん、
だからその辺はねちゃんと分かってあの昔のアイヌはやってたのかなっていうふうに、
うん、
私なんかちょっと考えたりしてますけどね、
うん、はい、私は今年、うん、あの今年去年からちょっと町場 の職場に転勤してしまったので、
はいはいはい、
なかなかあの、うん、山菜に出会えないんですけれども、今年いただき物でプクサをいただきましたですね。
ああ、なるほどね、
はい、
料理しました、
あの卵とじとか あと醤油漬けで食べました、
うんうん、なるほど、
プクサはやっぱりいや、うん、美味しいなとしみじみ思いながら食べるんですけど、あとあの小ごみなんかは今年あのよそのうちにお邪魔した時にちょっといただいたりしたんですが、
なるほど、
シロさんはどの山菜が好きですか？
やっぱり私も行者ニンニクが好きだね、
うん、
私も自分では取ってないんですけど、いただき物ですけども、あの卵とじにしたのを2度3度食べました、うん、美味しかったすごい。
やっぱニラ玉みたい、
ね、そうそう、ニラ玉よりちょっとこうコシがあってね、
うんうん、
コリコリして、うんうん、あれは歯ごたえもあって美味しいなと思いますね、
うんうん、
だから食材としてはあれすごい王様と言っていいんじゃないかな、本当に。
そうですね、うん、
山菜の王様と言ってもいいぐらい、
うんうん、
まああれはね、ジンギスカンに直接焼いて食べてもいいし、天ぷらにしても美味しいし、うん、卵とじにしても美味しいし、あのどうやって食べても美味しいなと、うん、私なんかいつも思ってますね。
ちょっと食べてありますよね、
うん、美味しいよね、うん、してあれ食べると需要競争にもいいそうですよ。
あ、やっぱあのネギの仲間というか、
そうです、そうです、
ニンニクの仲間というか、
ね、だからあれを食べると、うん、例えばその血液がサラサラになるとか、
うん、
あとそれを食べるとちょっと元気になるとかね、
うんうん、
そういうような効果もあの十分期待できるというので、もし虚弱な方はぜひ食べてください
ちょっと翌日の口臭にだけ
は気をつ
けてっていう感じですけどね、食べたなって分かりますよね、
はい、
結構ね。
そうですね、はい、
はい、いいですか、じゃあ、うん、今日のワイワイガヤガヤは山菜採りをテーマにお送りしました。